今宵は山大、今夜は山口大学副学長にお越しをいただいているのですが、どなたかと申しますと、高潔敦先生なんですね。先生こんばんは。
どうもこんばんは。
高潔って先生のお名前を伺った時にですね、どういう字なんだろうと思って随分こういろいろあってはめてみたんですけど、最終的に正直申しまして初めて拝見しました、うん、とても難しい。
難しいですね、
はい、
ある時取材を受けたことがあるんです、
はい、
私の専門の取材かなと思いきや、うん、名前が珍しい、うん、名前の由来を取材させてほしい、
ええ、
こういうことでの取材もあるんですね。
ああ、そう、でも本当に興味を持ちます先生、はい、ちょっとこれどういうふうに表していいかっていうのはこの番組で言うと時間がないので、うん、ぜひ興味のある方はですね、うん、インターネットで、
はい、
山口大学高潔とひらがなで言って、はい、入れていただくとですね、出ます、
はい、出ます。
あまりいらっしゃらないですね。
岐阜の美濃地方の出身なんですけど、ここにはですね、
はい、
決して珍しい名前ではないんです。
じゃあ何件かは
何件かありますね。元は染物の一種、高吉染めから来てるんですね。
なるほど、
天平の三吉と言いましてね、
はい、
老吉京吉三吉、これが奈良の時代に中国からどうも渡ってきた名前のようですね、うん、
なるほど。
これが由来ですね、
はい、そうなんですね、はい、でも由緒正しき名字のようです。
いえいえ、
そんな高潔先生に今夜はいろいろとお話を伺いたいと思うのですけれども、はい、正直申しまして、高潔敦先生ってひらがなで入れていきますとですね、先生これ言われたことないですか、何か他に。
いつもいじめられておりました
やっぱり
私にそれを言わせないでください。
はい、皆さんもぜひ、はい、ひらがなでそのまま少しずつ想像していただくと、はい、あ、いじめられていらしたんですか。
そうですね、はい、
でも覚えやすい。
ちなみに私はそうではありません。
はい、あ、なるほど、正常値でございます。正常で、
はい、正常
でスマートでいらっしゃいますから、はい、きっと健康にも留意なさっていると思います、はい、そんなとっても楽しい先生に今夜はいろいろと話を伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今宵は山大、今夜は高潔敦山口大学副学長にお越しをいただいておりますが、私は今回初めてご知ったんですけれども、いろんな副学長さんも専門がいらっしゃるというか担当があるんですね。で、高潔先生は2つですかね。
そうですね、
国際社会連携とそれから教育学生担当
と。そうですね、はい、
これをですね、我々に分かりやすくどんなお仕事なのかというのを教えていただければありがたいですが、
は
い、
私どもの山口大学はですね、まず理事長、つまり学長ですね、それをトップリーダーにしましてね、理事もそれぞれ所掌事項を持とうということになりまして、はい、でこの度私理事に就任したんですけれども、はい、教育学生担当とそれから、国際連携ですね、はい、国際社会連携、これを勝利するという役割を担いました、
はい、
でまたさらに副学長としては教育学生を専門に担当しております、まあ、そういうやや複雑な仕組みになっておりますね。
例えばその国際社会連携というのは、はい、先生基本的にはどんな内容のお仕事になるんですか。
もうこれはですね、これからの大学っていうのは国際化、はい、まあよく皆さんグローバリゼーションという言葉を使いになりますよね、はい、つまりこれからの大学がですね、やっぱり世界に向けて発展充実させていかなきゃいけない、もちろん日本の学生も大事にするんだけれども、大学という高等機関はですね、世界的な視野に立って、動く機関であるという、そういう意味でね、やっぱりたくさんの外国人の留学生もやっぱり学びの場を提供しなきゃいけない、そのための仕事ですね、国際、それからもう社会連携っていうのはやはり法人化されましてね、大学っていうのは何も国立大学でふんぞり返ってるようなそういう時代はもう終わりました。やっぱり地域の方々とですね、深いコミュニケーション、ネットワークを形成してですね、そういうお付き合いの中でお互いに生かし合う関係を構築する、これがやっぱりこれから必要じゃないかということで、国際社会連携という大きな仕事がですね、あるんですね。
なるほど、
はい、
例えばその、学生をその海外からって、海外という話がありましたけれども、はい、特に山口大学で力を入れてらっしゃることっていうのは何がありますか。
もちろんですね、やはり山口大学はアジアの地、アジアの近隣県ですよね、
はい、
どうしてもその歴史的にも中国や台湾、韓国ですね、こういう国々との付き合いが長かった、まあ、不幸な時代もありましたけどね、でも今山口大学は現時点で315名ほどの留学生が来ていただいてるんですよ、はい、その中で例えば 180名以上ですけど、ごめんなさい、280名ぐらいがやっぱりアジア、中国を中心としたですね、ところですね、うん、やっぱりそうしますとね、山口大学の学生さんも大学にいながらにして、国際的な文化とか、
ね、
まあ、教育的な雰囲気味わえるんですよ、
はい、
そういう総合効果のようなものがありますね、
なるほどね。そして、社会、いわゆるその地域の、皆様、
はい、
山口大学は随分頑張ってらっしゃいますよね、うん、はい、
よくですね、多くの県民市民の方々ですね、やっぱり大学というと何かこう敷居が少し高いんではないかっていう、はい、
うん、
そういうご感想をいただくことが多々あるんですよ、はい、実は我々そんなことは全く考えておらず、うん、いやむしろそういう感想をお与えしてしまうことはですね、うん、私たち自身の努力不足だっていうふうに思ってるんですね、
はい、
だから地域の方々いろんな関わりを持つことによってですね、やっぱり共にですね、こう生かし合うような関係を作りたい、うん、ずっとそのため の, あのいろんな形のプログラムを組んでるんですよ。
そうですね、
はい
はい、例えば先生、まあ、たくさんありますからですけれども、特にこう今力を入れて地域の皆さんとの連携を図ろうと思ってらっしゃること、何がございますか。
私のですね、まあ、職務関係で言いますとね、留学生の方がたくさん日本に来ておられますね、山口に来られて、まあ、生活支援という意味ではですね、私どもも大学も一生懸命やりますけれども、はい、それだけでは不十分なので、地域の方々にですね、ご支援いただいてるんですよ、これは大きいですよ、
はい、
自転車を提供いただいたりですね、
そうですね、
日々使う生活品等々をですね、頂戴したりするんですよ、はい、これも留学生にとってもとっても嬉しい、
うん、
だからホームステイなどの場を提供していただく、うん、これもですね、地域との深いつながりなくしてできないことですね、
は
い、
なるほど、
これはもう本当に嬉しいことです。ありがたいことだと思ってますね。
あの、皆さんにそのことを理解していただくため の、その、あの、こちら大学側から皆さんに対しての理解していただくための努力というのも随分たくさんなさっているかと思うんですけれども、
はいはいはい、例えばですね、もうじき七夕祭、まあ、通称バタ祭と言っておりますけども、はい、毎年約1万人の参加者がございます、うん、まあ、その中で、かなり多くの市民の方々がですね、うん、はい、キャンパスの中に入ってきていただいて、まあ、いろんなイベントなんかに参加したり、
はい、
あるいは直接いろんなものを持ち込んでいただいたりしてですね、うん、ディスプレイしていただいたりですね、はい、そんなこともやってるんですよ。
そうですね、
非常に盛り上がってますね、はい、
今ちょうど山口市内がこう歩いてますと、あの、学生が皆さんハッピーを着て、
はいはい、
あの、もう本当にあえてハッピーを着て歩いてらっしゃいます、そしてやっぱり、あ、何かがあるのかなっていう気になりますよね、私ももう全部山口でずっと生まれ育ちましたので、うん、山口大学の七夕祭というと大変馴染みがあります、まあ、そういう一つ一つのこの積み重ねというのが大切ですよね、
今おっしゃったのはバタ祭実行委員のハッピーのことだと思うんですが、
はい、
動く広告塔ということでですね、学生も大変市民の方々の反応が良いもんですから、どんな時にも行くんですね、はい、来ていくんですね、最近は授業でもハッピーを着て出てきますね
そうですか、
非常にあの雰囲気が出ていいかなと思いますね、
うん、そうですね、はい、あ、じゃあもう本当に今伺った限りでは、一番の大学が今これで一番大事にしなければならない、うん、本当に中心のところで、
うん、はい、
先生いろいろとお仕事なさっているということが分かります
ね。そうですね、あの、しかも大学教育機構という、その機構、まあ、私どもには3機構、3つの機構がございますけれども、大学情報機構、これはもう私、あの、3月まで勤めてまいりましたけれども、はい、大学教育機構現在ですね、はい、それから、まあ、学術推進機構という研究推進のための機構ですね、はいはい、この3機構を中心としながら、まあ、大学の運営が行われていると、まあ、こういうふうにお考えいただいていいと思いますね、はい、
じゃあもうそれぞれで先生は力を発揮していらっしゃいますと、もう本当に山口大学でなくてはならない先生だというふうに思いますけれども、今その先生が副学長としてそれぞれ担当していらっしゃるお話を伺いました、
はい、
やはりどうしても気になるのはこれだけ楽しくって、うん、しかもあのお話もとってもお上手なので、こういう先生は一体どういう研究を実際なさってるの、気になります。この後、はい、ぜひ伺いたいのですが、
はい、
まずその前に曲を一曲、今日何をお持ちになっていただきましたか、
はい、それが私のですね、最近、まあ、ハマっているという表現あまりよろしくないかもしれませんけれども、通勤の行き帰りに車に積んでおります曲ですね、
はい、
K-POP スで FT アイランドっていう、まあ、グループがございます、
はい、
これは私の娘が今韓国留学しておりますけれども、大変あの私にいい曲だから聴きなさいお父さん、でそのうち家内がハマりまして、はい、私も半分ハマってるという状態です。
なるほど、
FT アイランドの曲を聴いていただければ
と思
います
。お嬢様に敬意を表して、はいはい、今宵は山田井 山口大学副学長高潔敦先生にお越しいただいておりますけれども、先生の普段の、まあ、副学長としてのお仕事っていうのは先ほどもしっかりお伺いいたしましたけれども、私とっても興味があるのが、先生日本政治史ご専門。
そうですね。
先生日本政治史っていうのは本当に不勉強で大変申し訳ありませんけれども、どういった研究なんですか？
そうですね、非常に広くございますけれどもね、私の場合には特に大正期から昭和初期、うん、で最近では戦後史を、まあ、カバーをする歴史研究ですね、中でも政治史といいましてもね、経済史とか文化史とか、政党史とかあるいは軍事史とかいうのがあるんですけども、はい、その中で私は特に政治軍事史が専門です。
とっても難しいです
ね、名前の通り難しい内容でしょうね。
はい、そもそも先生、そういうことに興味を持たれたっていうのは何かこう出会いっていうのはあったんですか？
私の父が四男坊でしたね、
はい、
上三人が全て戦死してるんですね、
はい、
帰省するごとに床の間に飾られた私にしてみればおじに当たりますね、
はい、
私によく似てます。
ほう、
全部三人が亡くなりましたね、
はい、
四男坊であった父が、うん、まあ、家督を相続することになった、思ったんですね。このおじさんたちが生きてればどんなに豊かなおじさんたちの交流ができたんだろうか、
うん、
その機会をチャンスを失ってしまったこと、とっても悲しく思いました、
はい、
戦争についてその時に小さい頃からやはり考え始めましたね、はい、それが私をして、戦争史とか軍事史という、まあ、そういう領域に赴かせたんだろうというふうに思ってますね、はい、
そうなんですね、はい、でその、まあ、先生たくさんのお仕事もその他にもいろいろなさってるわけですよね。一つ目を引いたのが2009年に中国文化賞というのを受賞なさっていらっしゃいます。中国新聞主催ですかね、
はい、
まあ、これもいわゆるその先生このさまざまな活動の中から、
はい、
そういう賞を受賞されたんだと思うんですけれども、はいはい、基本的に先生授業では、うん、その今おっしゃった中でどういう内容、まあ、それ急にこの少ない この時間でっていうのも難しいかと思うんですけれども、
まあ、30年近く、まあ、こういう授業等々持たせていただいてるんですけどもね、はい、最近はですね、先の戦争というものをどういうふうに若い人たちが認識して捉え返しているのかということについてね、そういうのやや難しい言葉で言えば歴史認識論っていう領域ですね、
はい、
随分国によって人によって地域によってですね、歴史の見方っていうのは変わってるんです ね。その違いはあっていいんですけれども、はい、その違いをお互いに認め合うっていうことはとても大切なんですね、はい、一つの見方が全てではないんだっていうこと、うんうん、それ結構大変なことなんです、はい、だから日本と中国とか日本と韓国の間でもですね、うんうん、まあ、いわゆる歴史問題のようなものが現在的な問題としてありますよね、
うん
うん、それを学問的にどう理解しどう克服したらいいのかというのが最近私の研究テーマなんですね、
はい、
だから年に去年ですともう6度海外で講演等々をやりました、
はい、
今年に入ってからもう3度目、海外講演やりました、まあ、そういう講演等を通じてですね、アジアの人たちと胸襟開いてね、
はい、
やっぱり自らの研究成果を報告し合うというね、はい、そういう機会をたくさん持つこと、その成果をまた多くの人たちに還元していくこと、これが今私の大きな使命だと思ってるんですね、でもなかなか忙しくて時間が取れなくて困ってるんですけれども、はい、
どうなんでしょう、今の日本の学生たちが今例えばにその日本のこれまでの戦争について、意識があるのか認識があるのか、それとも全くその興味がないのか、先生実際に教壇に立たれてどんなふうな印象を持っていらっしゃいますか？
まず中国や韓国台湾の学生と違うところはですね、彼らは非常に歴史の問題に敏感ですね、でそれに反してですね、日本の学生さんはやはり関心対象が非常に大きい、あるいは分散しているがゆえにですね、まあ、歴史の問題っていうのは多くの関心の一つに過ぎない、
はい、
だけども私こういう専門やってるから言うわけじゃないんですけども、歴史っていうのは全てのある意味では基本だと思うんですね、私たちは歴史によって生かされている、あるいは歴史を通して現在や未来をどうあるべきかを考えている、
はい、
そういう意味でですね、歴史っていうのはとても大事だと私はいつも思ってるもんですから、はい、まあ、どうしてもそういう立場で見るもんですからね、 もう少し関心を深めてもらいたいな、アジアの人たちのようにというような思いはですね、正直言ってありますね。
なるほど、
はい。
まあ、それだけに今のその日本の学生さんたちにとって先生のような方っていうのはとっても貴重な存在だと思いますので、うん、ぜひあのまあ海外もお仕事大変でしょうが、ぜひぜひこの山口大学でもっとしっかりしっかり学生たちにですね、はい、その重要性というのをね、はい、しっかり教えていただけると嬉しいなと思いますね。
はい。
さあ、じゃあもう一曲いきましょう。やはり K-POP ですか？先ほどのは日本語で歌ってらしたということなんですが、はい、今回は
今度は韓国でですね、はい、曲名はパレと言います。願うっていう意味なんですね。これも私もとても好きな曲です。はい、
じゃあ一緒に聞きたいと思います、はい、本当にあの今夜は先生あのお話を伺いました。でも本当にあの今とっても大事なことだと思うんです。その、まあ、戦争の話もそうですしですね、うん、今本当にあの韓国や中国さまざまな国々と北朝鮮もそうですけれども、我々もとても気にかかることはたくさんあります、うん、で先生のお話を、まあ、聞くことっていうのはなかなか一般人は難しいんですけれども、たくさんの著書を出してらっしゃいますよね先生、
はい、
これでも本当に数多く出版してらっしゃるんですけれども、お忙しいのにこれだけのものを出されるっていうのも大変ですね。
いや息を吸うがごとく書いてます。なんていうとややキザかもしれませんけどね、やはり書きたいテーマがある間はやっぱり書き続けるんだろうと思います、はい、いくら忙しくても、で書きたいテーマがなくなった時に、それは研究者としての私自身が終わりの時だというふうに逆に自分をですね、まあ、いい意味で追い詰めてますね。
あ、なるほどね、ええ、
はい、
でも先生これだけのたくさんのご本の中から我々一般の人間はそれを読んで、ええ、あのどんなことなのか少しは勉強したいなと思う場合、先生難しいですか先生のご本？
難しくありません、ええ、全てが優しいとは言いませんけれども、ええ、はい、分かりやすく多くの読者を想定して書いた本も、
はい、
あります。どこの出版社と今ここの場では言えませんけれども、はい、ありますので、ぜひネット等で調べていただいて、読んでいただければありがたいですね。
そうですね、
はい、
少しあの実はちょっとね先生とお話をあの伺った時にですね、非常に文学的なあの書き始めもあるんだよなんてお話でした。あのとってもとっつきやすいといいますか、入りやすいような先生もいろいろ工夫をなさっていただいているようなので、うん、はい、ぜひあのどれかね興味のある本を読んでですね、もっともっとこの日本の歴史についていろいろとこう私たちもですね大人も学んで、うん、でやはりその子どもたちに伝えていくっていう、うん、そういうことっていうのは大切なことだろうと思いますね。
そうですね、はい、
はい、ぜひこれからも山口大学のみならず、はい、あの日本中 の, あの若い人たちのためにもですね先生これからもしっかり頑張っていただいて、はい、またご尽力いただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
今夜本当にどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
高潔篤先生でした。